皆様おはようございます、新しい年を迎えたと思ったんですけれども、もうすでに19日が過ぎました。私たちの教会で、5日の日でしたかね、午後の集会の時に私の願いということで、それぞれ、祈って今年の目標、またこうなりたいということを共に分かち合いましたけれども、それからもう19日が経ってしまいました。先ほどソングリードしてくださった兄弟はダイエットを始めたいというふうにおっしゃってましたね。川柳にこういう言葉がありますね。ダイエット、決意はいつも明日から、今日は美味しいもの食べて明日からにしましょうということでやり始めるんですけれども、いつの間にか、その願いが薄れてしまうということが私たちの生活の中ではよくあることだと思いますけれども、本当に明確な目標を持って決意することがすごく大事だそうであります。皆さんご存知の、野球選手いらっしゃいますね。大谷選手は高校の時から、大リーガーになりたいと思うじゃなくてなるっていうふうな決意をしたそうですね。私たちがその断定的な言葉で終わった時に、結論付けるような言葉で終わった時に、その人は それを成し遂げることが多いそうです。ですからなりたいとか、なったらいいねという言葉ではなくて、なるんだというその決意というのはすごく私たちにとっては大切なことだと、思わされます。今日、先ほど司会者が読んでいただいた、ルカ伝のお話になりますけれども、ここで杉越の祭りという、初めての方には聞き慣れてない言葉が入ってくるんですけれども、これはイエス様が誕生される、約ざっと言って1500年ぐらい前ですね。出エジプトということで、イスラエルの民族が、エジプトで奴隷の状態が430年の間続いてました。そして、神様に願ってそれが聞き入れられて、指導者のモーセという人が与えられて、当時の王のパロと交渉してですね、イスラエルの民を晒すように、晒してくれ、要するに脱出させてくれという願いを申し出るんですけれども、その頃はイスラエルの民族は、約200万ほどいたということですね。成人男子だけで60万いた。で、ヨセフという人物が最初、エジプトに渡るわけですけれども、その人物は非常に、エジプトに貢献したということで、その親戚は大事にされてたんですけれども、年月が経つ間にそのことがもうすっかり忘れられて、王様も代替わりしていきますので、どっちかというと労働力として重宝される、そして、強い民族ということで危機感を覚えた、歴代の王たちは、いつの間にか奴隷の状態にしてしまうということですね。そして東、日干しレンガ作りとか町づくりに駆り出されたようであります。そして、民族は神様に、求めたわけですね。そして、モーセが与えられて、モーセが出エジプト、エジプトを脱出する、ことになるわけですけれども、その時の、食事のことが杉越の食事が、用いられるわけですね。出エジプト記ちょっと見ていただきましょうかね。はい、6章の6節にあるんですけれども、その前に、まずモーセが脱出するときに唐の災いがエジプトに下りました。そして最後の災いが、エジプトのすべてのウイゴ、初めて生まれた子供、そしてまた動物のウイゴも 皆殺されるという神様の災いが下ることになります。しかしモーセを通して神様はイスラエル民族また、みんなに知らせるわけですね。カモイと日本の柱とカモイに、子羊を放ってその血を塗った家にはその災いは下らないというふうに、言われました。そしてその言葉を信じたイスラエルの民族は、子羊を放って日本の柱とカモイに血を塗った。そして、主の災いはそのうちを通り過ぎられたということで過ぎ越しという言葉が出てきます。それ以来イエス様がお生まれになるまで約1440年、ざっと1500年の間、その祭りは記念として続けられてきました。自分たちは神様によって奴隷の状態からこうやって導かれたんだ、それを忘れないようにということで、毎年過ぎ越しの祭りの日が来ると種なしパンですね、要するにエジプトを急いで脱出しなくてはいけなかったので発酵させないパン、イースト菌の入ってないパンをその時食べたということで、その記念してイースト菌を入ってないパンを1週間食べた。そしてその時に、神様はどうやって私たちの民族をエジプトから脱出させてくださった方をかを聖書を通して語り合う、そのような祭りだったようであります。それが過ぎ越しの祭り、過ぎ越しという意味です。神様が、カモイに、神様のお言葉を信じてカモイと日本の柱に子羊の血を塗ったお家は、災いから逃れられる、過ぎ越される、神様が過ぎ越してくださった、それが言葉の語源になっているようであります。イエス様の今日のお話のところはこの過ぎ越しの祭りがちょうど来たので、エルサレムの城内でその過ぎ越しの祭りをしようということで、弟子たちに命令するわけですね。そして、この食事が始まるわけであります。皆さんご覧になったことはあると思いますけれども、最後の晩餐というね、有名な絵がたくさんの画家によって描かれてますけれども、それが過越の祭りの食事の風景になります。12人の弟子たちとイエス様が一緒に食卓について、パン種の入ってない硬いパンとそしてブドウ酒を飲んで、その祭り、神様がどのようにして私たちをエジプトの奴隷の状態から救い出してくださったかということを記念する食事になったわけです。この出エジプト時期にどのようにして神様は脱出させてくださったか、そして今日の先ほどお読みいただきましたルカ伝の22章の言葉、開いていただけますでしょうか。新約聖書の165ページになっております。一番下の最後の言葉です。食事の後、この食事は過ぎ越しの食事になります。杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。新しい契約という言葉が出てくるわけですけれども、そしたらば古い契約っていうのがあるはずですね。その古い契約が、一つはアブラハムに与えられた創世記15章のアブラハム契約とも言われております。そしてこの過ぎ越しの時に、与えられた言葉もございますので、ちょっと旧約聖書の出エジプト記の6章をお開きいただきたいと思います。出エジプト記6章、旧約聖書の107ページにあたっております。過ぎ越しの祭りの時に神様はこのような約束をイスラエル民族に与えられました。6章の6節7節を お読みします。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役、これは奴隷の状態ですね、苦役から導き出す。あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。こういう約束をいただくわけですね。この要約しますと、一つはエジプトの苦役から導き出す、そしてもう一つは重い労働から救い出す、そしてあなた方をあがなう、そして最後に私の民とし、私はあなた方の神となる。これが出エジプトの時の約束になります。イスラエルの民族は杉越の祭りが来るといつもそのことを思い出して、子どもたちに話し、また自分たちもどうやって自分たちの民族がエジプトから救い出されたかを確認し合ったようであります。はい、今日のそれが古い約束、そして新しい契約、約束は先ほどのルカ伝の22章に戻っていただきまして、22章の20節、食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですとあります。考えてみますと、私たちの信仰というのは、要約して言いますと、神様が私たちに与えてくださった契約を信じるというような形になるんじゃないかなと思うんですね。契約というのは非常に重たい言葉です。会社同士で仕事をするときも契約書を取り交わしますね。いくらの値段でこの仕事をやらせてください、仕事終わったらばちゃんと対価を翌月の何日まで支払ってください、そしてそれを破った時には、法廷闘争になることもあると思いますね。神様は私たちに約束してくださった約束を契約というふうな言葉を使っていらっしゃいます。一つは、古い約束、そしてもう一つは新しい約束。私たちの聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれていますけれども、古い約束と新しい約束、このイエス様のこの宣言は新しい契約の始まりということが言えると思います。イエス様の血による、私の血による新しい契約ですとイエス様は宣言されました。そしてイエス様はその契約を実行するために十字架に今からかかろうとされているわけであります。ルカ伝話の22章は非常に長い章であります。いくつかのことが書いてございまして、一つはユダの裏切りですね、そして、一つはこのイエス様の宣言、杉越の食事、一般的には最後の晩餐と言われておりますけれども、そしてその後弟子たちがちょっととんちんかんな答えをしてしまうわけですね。自分たちの中で誰が一番偉いんだろうかというような話をしてしまいます。イエス様はもう十字架につくということが、ご存知だったので、非常に緊迫した状態の中にあったんだと思いますけれども、弟子たちは的外れなことを考えてしまっているわけです。それは何も弟子たちだけじゃなくて、私また私たちにも当てはまることなのではないかと思います。はい、それでは、ルカ伝の22章のその後の、最後の晩餐の後にイエス様の行動が書いてございます。それは、エルサレムの城壁から坂を下って向かいの山に登って、そこにはオリーブ山という山がございまして、そこでイエス様は 神様との祈りをされるわけです。22章の39節、新約聖書の167ページに立っています。お開きいただきたいと思います。22章の39節、167ページの上の段になっております。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。はい。いつものようにとあります。イエス様がエルサレムを訪れた時に、多分毎回ですね、そのオリーブ山で祈っておられたことと思われます。そこで、イエス様は十字架に着く前の最後の祈りをされるわけですね。42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。もちろんイエス様は、天から地に、下ってこられるときに自分の目標、なすべきことは明確にご存知でした。それは人類の罪を背負って十字架に着くことでした。ですから自分がお生まれになって33歳の生涯を閉じる目的は明確でしたけれども、このような祈りをされたわけです。それは二つのことが考えられると思います。それは、人々から罵られ、そして、理解されない状態で、十字架につかなければいけないという人間的な悲しみ、苦しみ、そしてもう一つ一番大きなのは、自分が人類の罪を背負うことによって神様から断絶されるという苦しみだと思うんですね。それの方が非常に大きかったと思います。ですから明確な目的は分かっていらっしゃったイエス様もこのように言われたわけです。御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。ルカはイエス様のことを描くときに人間イエスというような形で描かれている場所がたくさん出てくるわけですけれども、このような形で弱さを持ってらっしゃるイエス様をも明確に描写しているわけですね。それはなんか私たちにとっては非常に大きな慰めじゃないかなと思います。44節、イエスは苦しみを抱いていよいよ切に祈られた。汗が地の雫のように落ちた。血の汗を流し祈られたというような言い方をすることもありますけれども、本当に苦しみも抱えて祈られたことと思います。しかしその後の言葉、45節の言葉に本当に励ましをいただくことができます。 イエスが祈り終わって立ち上がりという言葉が出てきます。これは、こう立ち上がるスタンドアップという言葉だけではなくて、復活を、表すような言葉で書かれているそうであります。後で皆さん興味があったらばお調べいただきたいと思いますけれども、この言葉の後はもうイエス様の態度はまっしぐらに十字架に向かわれる態度でした。それは大きな決意をされた後の言葉のように私には見受けられました。もちろん人間イエスとしての弱さもお持ちなイエス様は、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと言われた時に御使いが現れてイエスを力づけたとあります。私たちも信仰を持ちながらも人間としてここでこの世で生きているわけですから当然弱さを持っています。決意してもなかなかそれに、それを実行することのできない弱さを自分自身のうちにも見出すものでありますけれども、しかしイエス様が祈ってそして祈り終わった時に天の助けがあったというのは、それは私たちもいただくことができるんじゃないでしょうか。神様と交わり、そして自分の思いを打ち明け、そして神様の力をいただくということはクリスチャン生活にとって非常に助け、大きな助けなんじゃないかなと思うんですね。この後のイエス様の態度はもう十字架につくためのまっしぐらの行動が見受けられます。そして、その後十字架につくわけですけれども、その後に、思わされるのはそのイエス様の決意の強さですね。それは私たちも神様に祈った時に大きな力をいただくことができるんだと思います。往々にして私たちは御心ではなく私の願い、そして私の計画、そして私の人生設計というように常に私が主になるような思いで、過ごしてしまうものでありますけれども、願わくは御心ならあなたの御心を私の上に成就してくださいという祈りができたらば素晴らしいんじゃないかなと思うんですね。なぜならそれは神様がそのことを願ってらっしゃるんだと思うんですね。私の思い、私の計画ではなくてあなたの願いが私の人生を支配するように、それは私たちの生涯の目標であってほしいと思うんですね。その時すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。これはこの天使の力づけ、それは私たちにも期待できるんじゃないかと。そして私たちはイエス様を信じた時から天使以上の味方を持ってますね。それは聖霊なる神様です。それは時々現れる天使ではなくていつも私たちの心に内住していてくださる聖霊なる神様ですから、私たちが望んだ時に私たちを力づけてくださるんじゃないかと思います。私たちの決意は行動を伴います。そしてその行動は結果をもたらすことができるのではないでしょうか。私の願い、私の思いというのがすごく強く出てしまうものでありますけれども、願わくは神様の御心が私の人生の中になるように、そして神と人とに仕えて喜べる人生を送れるように願った時、神様は豊かな助けを私たちに送ってくださるのではないでしょうか。イエス様が祈り終わって、終わった後ですね、捕らえられるわけですけれども、そして官邸の中で、夜中の裁判が始まるわけですけれども、 イエス様にずっとついてきた弟子が二人いますね。一人は皆さんご存知のペテロです。そしてもう一人はルカでした。で、ペテロはこの後イエス様の仲間ではないかというふうに問われて、いや私は知らないと三度を、否定しますね。そしてその後鶏が鳴きます。最後の晩餐の時にイエス様はシモンシモンと言って、言われました。あなたは今日、鶏が鳴くまで私を三度知らないと言います。ペテロはいやそんなことは決してないと言いますけれども、実際そのようになってしまったわけです。そして、22章の61節を、見ていただけますでしょうか。60節61節をお読みします。ペテロはいろんな人に、あなたはあのガリレアのイエスと一緒にいた人じゃないかと言われましたけれども、彼は怖くなっていやそうではないというふうに否定したわけですね。しかしペテロはガリレア出身ですから言葉にも訛りがあったみたいですね。それですぐ分かったようですけれども、知らないと言ってしまったんですね。60節、しかしペテロはあなたの言っていることは分からないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。61節、主は振り向いてペテロを見つめられた。三度主を知らないと言ったペテロをイエス様は振り向いてご覧になった。聖書の中にはどのような形で見られたのか、裁く思いで見られたのか、憐れみの心を持って見られたのか、明確に書いてないですけれども、もちろんペテロに対して裁く思いではなくて憐れみの思いの眼差しを向けられたのではないでしょうか。私たちは本当に、メッセージを聞いたりまた聖書を読んで決意するものですけれども、しかし同時に弱さを持っていてそこから離れてしまうものであります。ずっと続けて教会生活を生涯送られる人は稀だと思うんですね。途中離れたりすることもあります。いろんな事情それぞれあると思います。しかしイエス様の眼差しは私たちを裁く眼差しは決してないと思うんです。立ち直ったらばまた主に仕えるようにと願っていらっしゃる眼差しではないでしょうか。人間イエス、さまざまな、苦痛そして困難もご存知のイエス様は私たちの弱さを理解できない方ではないと思うんですね。私たちの弱さそして、罪の世界に生きていることもご存知です。願った時にいつでも優しい眼差しで私たちに助けの手を伸ばそうとしておられる方であることを今一度確認したいと思うんですね。そして聖書には慰めの言葉がたくさんございます。ローマ書の8章の31節、新約聖書の310ページになっております。310ページ8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子をさえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。はい、そして37節にはこのような言葉があります。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。 もう一つピリピ書その後ろの方にございます。ピリピの4章の11節から13節お読みします。新約聖書の400ページ上の段になります。ピリピ4章13節、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。聖書の中にはこのような励ましで満ちている言葉がたくさんございます。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。ロマ書の8章の32節にそのような言葉があります。神様は私たちを助けようとされているんですね。そして私たちとの交わりを求めていらっしゃいます。私たちはイエス様の十字架によって罪許されたものですけれども、罪許された罪人のままでいることは神様の御心ではありません。私たちが神様と交わることを神様は願ってらっしゃるんです。そして神様の御心に生きるようにと願ってらっしゃると。そして私たちがそのような決意をしたときに、神様は全てのものを与えてくださることを私たちは今朝もう一度確認したいと思います。私もそのような経験があるんですけれども、私はクリスチャン生活を送って毎週日曜日教会に来ています。水曜日の祈祷会も出ています。私の人生は 90% 神様に捧げていますと、ね、言える人もいらっしゃると思うんですけれども、問題なのは捧げてない 10% に問題があるんですよと神様はおっしゃってるんじゃないかなと思うんですね。その 90% はどうでもいいことであって、その握りしめている 10% が神様と私の間を隔てている障害になってるんじゃないか。神様は全部を求めていらっしゃいます。そして全部を捧げた人には神様がいつも味方になってくださるということを信じたいと思います。もちろん人間的な弱さがあるので、私たちはそのようになることは非常に難しいんですけれども、自分の力でできないときには神様にお願いすればいいと思うんですね。聖霊なる神様が働いて私たちを助けてくださるんだと。しかし御心のままになりますように。イエス様はこの祈りの後勝利の宣言をされました。そしてまっしぐらに十字架に向かって歩まれました。イエス様は杉越の羊になられたんですね。バプテスマのヨハネはイエス様と初めて会った時に、見よ神の子羊と言われました。別にイエス様が羊に似てたわけじゃないんですね。イエス様のその来られた使命ですね、杉越の羊として来られたということです。なぜならイエス様の血に塗られた私たち、信じてイエス様の血を浴びた私たちは、私たちの罪を神様が見過ごしてくださる、過ぎ越してくださるという状態にされているということですね。それは私たちは生涯変わることはありません。一回信じて教会に離れた人であっても、信じたというその事実は変わりません。私たちが教会から離れたり神様から離れたりしても、神様の愛は変わらないという、そのような愛に包まれていることを覚えて、安心して教会生活を送っていただいてよろしいんじゃないでしょうか。そして願わくは自分の思いではなくて御心に生きるものとならしてくださいという祈りは、神様は本当に喜んで受けてくださるんじゃないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する神様、このひとときありがとうございます。あなたは杉越の羊としてイエス様を送ってくださり、そして旧約の約束の完成形としてイエス様を十字架につけてくださったことを覚えてありがとうございます。私たちは、神様によって作られ、そして交わりの対象として あなたが救ってくださることを覚えます。神様どうぞ罪許された状態だけではなくて、あなたとの日々の生活の中での交わりを通してさらに清めていただくことができるように、そしてまたあなたの御用に耐えることができるように、私たち一人一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。今日共に御言葉を学ばれたここにおられるお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がございますように切にお祈りいたします。この祈りを我らの尊い救い主であるイエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。